クストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
8月に入ったと思ったら空前絶後のクソ暑い日が続いておりますが、最近いかがお過ごしですか？
なんかうちの近所のスーパーのさ、
はい、
アイスが若干溶けてるんだよね。すでに。なんか上にこう、レモンの輪切り乗ってるやつあるじゃないですか。なんか。
ああ、サクレ。
あれ結構固めになってるはずなの、最初。
うん。
グッてなるもん、手で。だから、これ買うのやめよう。
押すなよ。
打ち返る頃かき氷になってるだろうっていうか。
それはあれですよね。上に蓋がないタイプの冷凍庫ですよね。
なんかね、いや、ちゃんとしてるんだよ、見た目。ドアがちゃんとついてるような。
あ、ドアあるんだ。
なのにっていう。だから心配になるよね。
それはもう外気に負けてますね。
いやー、節電しすぎなのかなのかわかんないですけど。
ああ、それもあるね。
うん、まあ、健康被害が出るぐらい節電するっていう。
ギリ死なないぐらいでっていう。
そうそう。いいんですけど。まあ、ちょっと時期じゃないですけど、あ、でも時期なのか。次の五輪オリンピックが、
はい、
あって話がね、なんか聞きますけど。
はい、パリ。
オリンピック競技についてまたね、まあ、ここ何回も言ってますけど、
うん、
まあ、身体能力を競うんだから、
うん、
嗅覚とかもありだなと思ったんですよね。よく考えると。
まあ、超人的な能力があればってことですよね。
まあ、足速くっていうのと、まあ、似てるというか、その、要は、もともとはその、狩りなのかもしれないけど、その、うん、ね、人間の、何ですか、その、野生の部分じゃないですか、基本走ったりとかっていうのは。
はい。
だから、そうすると、鼻がいいとか、鼻が効くっていうのも、並列なんじゃないかと。
そうね。
同列でいいんじゃないかと。
人の能力ですからね。
思うんですよ。そうすると、なんかこう、なんか隠している。トリュフを発見するに近いけども、
はい、
どこかにある、なんか、腐ったものを見つけるとかさ、
はいはい、
なんかそういう競技があってもいいんじゃないのっていう。
そうですよね。
よっぽどなんていうの、バイアスロンみたいな、なんかあるじゃないですか、その、狩りみたいな、
うん、
スキーで、なんか、射撃もやるみたいなのあるじゃないですか。
はい。
あれに近いっていうか、まずでも鼻の方がより原始的でいいんじゃないかって気がするよね。
そうだよね。例えばこの直径100メートルのトラックの中にトリュフが隠してありますと。
そうそうそう。
探してくださいみたいな。
そうそうそうそう。いや、なんか、そういう、まあね、サバイバルとは言わないけど、ね、やっぱりなんかちょっとこうさ、野生のところを競うっていう意味では、
うん、
まあ、嗅覚もそうだし、なんでしょう。
あと他の五感全部いけますよね。
味覚、そうそう、音もそうだよね。
うん、
どっかでなんかかすかな音が来して、ここだみたいな。
あ、そうか。全部活用して、かくれんぼをするのはどうだろう。
ああ、いいね。
ね。
サバイバル。
誰かが隠れてますんで、音とか匂いとかを頼りに探してくださいと。
うん、そうそうそう。
うん。超臭いやつがいるんで。
獣がいるっていう。本来並列であるべきだけど、多分視力がすごいじゃないですか、そのなんか競技って。
うん。
動体視力がいい必要があるとかさ。
はい。
他のとこのやっぱりね、能力も使う競技があってもいいと考えると、
うん、
やっぱ音とかね、匂いとかさ。
ただ、ちょっと問題があるなと思うのはさ、
うん、
鍛えられないですよね。
いや、わかんないよ、それは。
お、
研ぎ澄まされていくのかもしれない。
お、具体的な訓練方法が全然想像できないけどね。
動体視力だってほら、なんか鍛えるわけでしょ、あれなんか。
まあ、動体視力はさ、慣れの部分があるからだいぶ鍛えられるけど、
うん、
純粋な視力だったらちょっと無理ですよね。
まあ、レーシックっていうか
。それはドーピングに当たらないんですか？
鼻とか、いや、わかんないよ。なんか、毎日その、かすかな匂いの違いをさ。
ああ。その、香水の調香師みたいな人の訓練と同じものが通用するかどうかですよね。
そうかもね。
うん。
まあでも、行くとこまで行くと、ただのソムリエ大会になっちゃったりすると。
ああ、そうですよね。
オリンピックじゃないかとしてきちゃうんでね。
なぜか田崎真也が優勝するっていう。あと、主力の大会は、アフリカ勢が断然有利っていうね。
まあ、断然ね。
うん。
でもなんでしょうかね。だって、わかんないけど、ほら、バランス能力とかも、アスリートでは、ね、うん、問われてる以上は。
それこそ体操とかもそうですからね。
あ、そうそうそう、そう、
うん。
あってもいいかなと。
いいんじゃないですか、そのナチュラルボーンの能力だけで勝ち上がれる可能性がありますからね。
確かに。
うん。だからあんまり金かけてトレーニングできないところの国でも優勝できる可能性はある。
うんうんうん。なんかさ、その、過度に、こう、科学的になりすぎるとさ、
うん、
なんかもうそれこそなんかマシーンみたいになっちゃうじゃないですか、そのトレーニング施設とかが。 がさ。
そうですね。
あれはちょっとなーって思っちゃうからさ。
だからなんか野生人みたいなさ、ボルトみたいなの出てくると興奮するじゃないですか、みんな。
そうそうそうそう。
ね。そういうのが出てきてもいいよね。
そう、だから、なんかね、だったら俺もっていう人がいるかもしれないしね。
ああ、そうです。
鼻聞くんだよね、みたいな。
そうそう。なんて言ったって俺犬に育てられたからね。
は、なんか人面犬みたいな人がいるな、みたいな。
ああ。四つ足ですけどもっていう。
そうそう。ワンって言ってるぞ、みたいな。
あっ。むしろちょっと舌閉まってもらえますかっていうね。
そうそう。まあでもさ、あれだよね。その、借り物競争とかも、まあ、正直、こう、全部の能力を使ってやるわけですから。
ああ、そうか。
ね。
コミュニケーション能力もいるからね。
確かに。10カ国語をね、操るとかさ。
ああ、そうですよ。
ね、必要だよね。
あの会場にはもう、世界中から人が集まりますからね。
そうそうそうそうそう。
うん。
この人は持ってるだろうっていう当たりをつける第六感とかさ。
ああ、そうですよ。
ね。
当然ね、世界中のものの中から選ばれた何かを探してくるわけですから。
そうそうそう。
中東でしか使われてない料理の道具があるらしいみたいなさ。
そうそうそう。
それを何とかして探し出す。
ね、なんか、それは結構、総合力を競うってる感じ、ね、
総合ですよ。
うん。
多分外交官とかが強いと
思う。各国のスパイが。
ああ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、夏ですので、当然、お盆が近づいてまいりまして。
はい。
我々も一週間お休みいただきます。
はい。
具体的に言うと、7月14日の配信はお休みです。
お休みです。
その次の21日は多分普通にやります。
ああ、こんだけ暑いとね。
うん。
ニュースもないでしょ。全員思考停止に陥って。
そうね。だって誰と会っても暑いねしか言わないもんね、今ね。
だから不審者もなんだろうね。
うん。
出ないんじゃないかなと。
そうね。
祈ってますけどね。
バタバタ倒れてるんじゃないかと。
ああ、そうかそう、そういうね。うん
あとは水辺に集まってるから一網打尽にできるんじゃないかと。うん。そういう捕獲をやってほしいですよね。
そうね。そういうのやってほしいな、
うん。というわけでよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。リュウさん、サカゼプラスさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月18日、メールオンライン。イギリス、牧師が掃除機と性行為。教会の指導者がストッキングだけを履いて掃除機ヘンリー・フーバーと性行為を行いました。ヘンリー・フーバーは現在もイギリスで製造されている唯一の家庭用掃除機で、カートゥーン調の目や口が描かれていて、ホースコネクターを象の鼻に見立てていることが特徴です。ジョン・ジェフス74歳はキリスト教信仰に基づく団体アスペルガーを語る親たちで牧師マネージャーとして働いているとき、オフィスで行為に及んでいるところを捉えられました。彼はノーサンプトンシャー州のバプティストセンターで訪問者に2つの椅子の間に立てかけられたフーバーのそばに立っているのが目撃されました。目撃者は通りすがりに女性用のストッキングを除いてほとんど全裸のジェフスを見たと語っています、
うん、
ジェフスはその一般人に気づきましたがエッチな気分だったので性行為を続けたと裁判所で話しています。ジェフスは公然わいせつ罪で有罪になりましたが判事は審理でなぜこの件を裁判にかけるのが最善と考えたのか私にはわからないと語ったということです。検察側の法廷弁護士は、ジェフスは警察の取り調べで、教会で性行為をしていたことを認めましたが、見られるとは知らなかったと主張していました。
うん、
犯罪歴がなかったジェフスは18ヶ月の地域社会命令を受け、性犯罪者名簿に署名するよう命じられました。また、裁判費用845ポンドと性行為を目撃した被害者への賠償金200ポンドを支払うように命じられました。弁護人は、ジェフスは若くして妻を失ったことをまだ受け入れておらず、健康を無視し、糖尿病が投薬されていないため多くの苦痛を抱えているなどと語っていたということです。まあ、それは理由にならないですよね。
でも別に公然じゃなければいいわけ。家でやってればいいよね。
まあ教会ですからね。
ああ、その場所がちょっと良くないね、
はい。どうなんだろうね。これまあ団体って書いてあるけど、まあキリスト教に基づくってうんぬんって書いてあるんだから、まあ公の場所でしょ。最低でも公民館みたいなとこじゃない？
ああ、そういうことか。でもね、難しいねこれもね。
はい、
なんかこう、いや、儀式であるみたいなさ。ね、ある、まあ、そうですかってなるしね。
随分サタニックな儀式でっていう感じの。うん。 なんか、新興宗教ですかって感じですよね。
確かに。
だって、まあ、ね、掃除機なかった時代はどうしてたんですかそれっていうね。
ちりとりですけど、みたいな。いや、機能変わってるだろう。
だいぶやり方変わったんですね。簡略化したんですかって感じですよね。
もうなんだろうね。これもだから、まあ、犯罪、そうか。犯罪者っていうことになっちゃったのね。
まだ、公な場所でやってんのがダメよっていうやつですね。
ね。家でね、やってる分には別に、その、どんな、なんですか、何興奮するかは、まあ、勝手っちゃ勝手だからと。
それは自由ですよ
ね。
言うわけですよね。病院に担ぎ込まれたりしない限りはね。
そうね、うん。
全部持ってかれました、みたいな。
やはりダイソンは危ない、みたいな。イギリスだしね。イギリスだからね。
そうですよね。
う
ん、根元から行かれましたっていう話になりかねないもんね。
うん、
ただまあ、この掃除機は、その、古くからあるやつなんで、
う
ん、ダイソンほどは吸わないですよ。
そう。
うん、見た目もゾウさんで可愛いやつですからね。
だちょっとそこもまたなんかこう、ちょっとね、キャラクターっぽくなってるもんね。
ああ、そうですよ。わざわざこの現存するイギリス製で唯一の掃除機ですから、これこだわりがあるとしか思えない。
そうだよね。
うん。多分ダイソンじゃダメなんでしょう。
まあ、愛好家がそれ支えてるのかもしれないね、この、ね、生産をね。
もしかしたら黙ってるけど俺もっていう人はいっぱいいるのかもしれない。
そうそうそうそう。
フーバー君じゃないとダメだっていう。
そうそうそう。なぜフーバー君の最新型はそんなに吸引しないんだろうってみんな思ってるのかもしれない、ね。
そうね。なぜか人並みのタッチぐらいでしか吸わないんだろうっていうね。
他のところをすごく機能改善するんだよねと。
そうですよね。
ソフトタッチとか。
なぜかそのホース自体が微妙に震えるようになってるんですよねっていう。
そう。一体どこに向かっているんだってみんな思ってる
か。なんでこの根元が伸縮するんですかっていう。そこいらないよねっていうところですもんね。
いやまあ何にね、人がどの道具を何に使うかっていうのはわかりませんからね。
わかりません。だって実際あのほら、自動車のマフラーみたいなのもいるじゃないですか。それと同じなんでしょうね。
まあ、形がね。はい、なんであれそういうものがあると。
なんであれ穴があるとねっていう。
吸い込まれる人がいるんだよね。
掃除機だけにね。7月19日、朝日新聞。洗濯ネット盗む男を逮捕。
うん、
札幌市内の小学校で児童の所有している洗濯ネットを盗んだとして、道警は19日。私立小学校の教諭の容疑者37歳を窃盗の疑いで逮捕発表しました。盗んだら間違いないと供述しているということです。道と道警釧路方面本部はサイバーパトロールをきっかけに今年5月、児童ポルノ禁止法違反容疑で容疑者宅を家宅捜索していました。洗濯ネットを盗み出すのが映った動画が見つかったほか、子供の裸の動画や画像も押収したということです。
洗濯ネット。
なんかもう全部なんでしょうね。うん。
わからないもんな、なんか。
なんすか？だって洗濯ネット、要するにそれに何か、例えば、体操着を包んで洗ってるみたいなことを想像するんですかね？
洗濯されてるけどね。そこはいいのかな。
体操着もそんなにデリケートなもんじゃないだろうっていうね。うん。
まあだから、想像を膨らませてるよね。
そうなんですよね。
どんなデリケートなものを洗ってるんだみたいな。
そうそうそう。だからまあ、多少なりとも家事やる人だったらば、それが例えば下着だとかね。
そうね。
そういうのに結びつくんだってことは想像できると思うんですけど。
なるほど。まさかせ、ね、その洗濯ネットの中では、実はなんかカバンを入れて洗ってるとかないの？
どんだけ丁寧なんだっていう、
ね。これは、洗わないだろ、普通、みたいな。そういう、まあ、想像でね、この人は嬉しがっちゃってるんでしょうからね。
そうですか。そうなっちゃうともう周辺全部じゃないですか。
そうだね。
何でも本当に構わないってことですもんね。
給食費の集金袋とかね。ここ最後ペロって舐めてるはずだっていう。
ああ。
思い込みから。
毎回封はしてないと思いますけどね。あれ、1年間使い回しですもんね。
そうか、う
ん。何月分チェックっていうところにちょっと興奮するのかもしれないね。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月19日、共同通信。手荷物に爆弾、書類送検。
ん？
仙台空港から那覇空港へ離陸直前の航空機内で手荷物に爆弾が入っていると言って出発を約50分遅延させたとして宮城県警岩沼署は19日までに軽犯罪法違反の疑いで男75歳を書類送検しました。
ん？
冗談で言ったと容疑を認めているということです。航空機内で客室乗務員に手荷物を棚に入れるかどうか尋ねられた時に爆弾が入っているよと言って渡し、 安全確認のため出発予定時刻を約50分遅らせて業務を妨害した疑いです。そのまま那覇まで搭乗したということです。
後で逮捕されない。
そうですね。
振り返ってみるとと。はい。まあ、極悪人だからその場でこう逮捕はしないんだけれどもと、
はい、
やっぱり振り返るとあれはダメだってことなん
だ。ダメですねってことですよね。言っていい冗談じゃないぞっていう。
難しいよね、その、なんだろうね、場を読まないことってやっぱ犯罪なんだっていう。
まあ、特に飛行機はね、安全が何より第一ですから。
そっか、まあ、
まあ、軽い気持ちで言ったんでしょうね。
まあ、
なんちゃってねってことでしょ。
まあ、そうなんだよね。
うん、75歳の冗談ですよね。うん、またまたお客さんからっていういつものキャバクラみたいな返事が返ってくると思ったんでしょうね。
だからそこがさ、うん、この人は冗談なのか、うん、やっぱ本当なのかっていうのは難しいからね。
だってね、うん、CA さんはそれ冗談って聞き逃すわけにいかないですもん。
そっか、
うん、
まあ、だからなんだろうね、逆に言うとその手荷物検査も 100% じゃないっていうのはやっぱみんな分かってるからこそだよね。
そうです、
なんかこう、うん、なんかこの人が爆弾って呼んでるものがさ、
はい、
我々が思う爆弾じゃないかもしれないもんね。
ああ、爆弾おにぎりかもしれないしね。
いや、なんかね、そういう、これは爆弾だろうみたいな、そうそう、なんか爆弾なんとかってあるじゃないですか、なんか。
そうそうそう。
よく、だから。
物の例えとしてね。
そう。なんでしょうね。ダイナマイトボディとかさ。週刊ダイナマイトかもしれないね。
ああ、そう、
ね。そんな週刊誌あった気がするみたいな。
あった気がするっていう。篠山紀信あたりが関わっていそうな気がするっていう。うん。そうね。大胆グラビアがね。
そう。まあ、そっちの場合はそっちで逮捕なんだけどね。うん、
そっちはそっちでね。部屋が映ってるからね。
そうそう。
あとは週刊新潮とか。うん。爆弾発言が載っているっていう。
あ、そうか。ね。そうか、そうか。文春法っていうこともある。まずうかだよ、俺が持ってんのはってこともある、
ね。そうだ、そうだ。
ね。
俺は危険物だぞっていうね。
そう。だからなんだろう、こういう人ってその、あれだよね。だから、手荷物は、透明のカバンに入れてくださいって感じだよね。
ああ、そうですよね。プールに入るときみたいな。
そうそう、プールカバン。こういう、ちょっとよくわかんないこと言いそうな人は、
ね。そう。面白くない冗談言うやつはね。
そう。はい、こっちにします。プライバシーは多分いらないだろうっていう人、
ね。いらない。お前にプライバシーは渡せないっていうね。もうそう、前科者ですから、もうこれでね。もう次回からはもうそのバッグでしか乗れないっていうことに。
そう。なんかこういう人って多分さ、もはや多分手荷物検査でもボケてると思うんだよね。
ああ、そうですよね。
その時点でもうなんかイエローカードっていうかさ、なんか。
イエローカードです。
次やったら絶対乗せないみたいな
さ。乗せないの。ペナルティがつくっていう。
ペナルティ。
うん、もうスリーアウトチェンジですもんね。
累積でね。
そうそうそうそう。他に危険物かみたいな話をね。きっとしてると思うんです。
多分してると思う。
カチカチなやつが乗ってるよっていうね。
そういう情報共有も必要だね。
こういう人はね。ああ、そうですよね。
うん、
先月ピーチに乗ってましたみたいな。
そうそうそう。搭乗なんですか、拒否リストにね。
乗らなきゃいけないね。黙れって話だよね。
マスクしてろとかしちゃうんじゃねえと。
クイズ番組と罰マスクでね。
罰マスクだね。
はい。お客様はこれを降りるまで取ってはいけませんっていう。
そうそうそうそう。
ペナルティーです。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月20日、ネトラボ。万栄競馬の個人協賛レース名が話題に。
ん？
万栄競馬で7月18日に開催された個人共催レース、もういい、俺が走るが名称のユニークさで話題を呼んでいます。主催の帯広競馬場では各レースでの協賛者を募集しています。個人での申し込みも可能で、一口1万円以上の協賛金を提供するとレース名を公序良俗の範囲内で自由に設定ができます。これまでも、そして輝くウルトラソウル、はい。など、ユニークなレースが開催されてきました。もういい、俺が走るの協賛者は、どうやら負けが込んでいる競馬ファン。皆さん、競馬は好きですか？僕は大好きです。でも、勝つより負けることの方が多いんです。そこで僕はこう思いました。もはや自分が走った方がいいのではないかと。という協賛コメントは、公式の生配信で読み上げられて、実況席に笑いと共感をもたらしたということです。
実際には走ってないの？さらに5万円を乗せると走れるみたいな。
ああ
出走可能。
大馬さんに混じってね。
うん。
うん。
そして案外勝っちゃったら笑うけど、ね。本当に遅いな、ここの馬は。っていう。
あの、万栄競馬のでかい荷物を背負ってね。うん。坂道をガンガン走っていく男がっていう。
なんかもうあれだよね。なんか、ランボーみたいなシーンになるよね。
そうですよね。
ドロドロで。
シベリアの拷問なんじゃないかっていう感じの。
いや、本当にね。
強制労働レベルですからね。
いやー、これはまあね、そんだけ負けてるならね。
うん。
まあわかりますよね、その
気持ち。そうやってこういうところにポンポン1万円払うようなマインドでやるから負けるんでしょうね。
確かに。
うん。もうちょっと慎重になった方がいいですよね。
そうね。で、ちなみにこのレースではね、この人は勝てたのかどうかっていうの気になりますけどね。
ね、これはまあ、願わくばこの人は勝ってて欲しいだろうと思いますけども。
かけんの忘れちゃったみたいなね。お前ネーミングにお金使ってるだけだなっていう。
それが精一杯っていうね。しかしあれですよね。ネーミングライツをこういうのに適用して、少しでも予算確保するのは悪いアイデアじゃないからね。う
ん、まあ確かにね。
別にいいんじゃないですか？その地域の運動会とかでもやればいいんじゃない？
ああ、確かに確かに。
ね。
よくあるとか、う
ん。なんか町内会の予算が少ないとかあるじゃないですか。
あるある。
それで私立の小学校とかのかけっこ大会とかを誰かの協賛でってやるのもいいんじゃないですか？
なんか花火大会とかそうだもんね。なんか。あ、
そうですよね。
次の花火はみたいな。あれと一緒だよね。
誰々さんの提供ですっていう。
うん、うん、うん、うん。この運動会は誰々さんの提供で、みたいな。時折 CM 流れるんだよね。
流れる。多少、それならみんなのお布施とか、今やってるクラウドファンディングとかも似たようなもんじゃないですか。
まあ似てるか。
うん、まあ、いずれ限界は来ますけど、それでしのぐのは悪くないです。
なんか100メーターのちょうどいいところで、続きは CM の後みたいなのやだ。いやいや、走ってるから。
一旦全員そこでね。
止まるって。
保留されるっていう。まあ、チャンスが公平になるという。
あ、面白くなかったりすると、もう一回やり直しになってんだ。
ああ、そうだ。
差がつきすぎてるから、みたいな。
盛り上げるために。
テレビ方式入れすぎだろうっていう、ね。
独自の演出が入った運動会っていう。タレコミいただきました、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月20日、BSS 参院放送。小学校校長懲戒処分。
うん。
児童を捕まえようとして腕で首を絞めたとして鳥取県の50代の小学校校長が減給10分の1、6ヶ月の懲戒処分を受けました。この校長は今年4月、放課後に児童クラブの様子を見に行き、児童のブリッジの練習を補助していた際に、他の児童から、それは児童虐待になりませんか？などと言われたことに腹を立てて、その場を離れようとした児童の首周りに右腕を回して絞めて、児童虐待とはこういうことだと言ったということです。児童に怪我はなかったということです。
まあ、そうなるとブリッジも怪しかった気がするよね。
そうですよね。結果的にね。
おそらく無理な角度にさせてた気がするって。させてた。
プロレスラーのやつを強要してたって可能性があるよね。
ね。
下手すると上に乗ってたかもしれない。
ほら、もっとやれって。
バババこんなもんじゃないぞっていうね。そう。
いやー、そっち系の人かもしれない、
ね。やばいですよね、これはね。うん、まあその、なんつうのかな、冗談でキャッキャしながら、な、首絞めるってのはこうだろみたいな感じでさ、
そう
やるのとはちょっと違いますもんね。
目がマジだったっていうこと、
ね。そう、腹を立ててますからね。やばいですよね。
その締め方がね、
うん、
チョークスリーパーだったの多分、ね。
そうですよ。首周りに右腕を回して締めてる
から、ね。ああ、その後胴に足を回してみたいな。
カニバサミでね。後ろから締めまくるっていう。
そういうことなのかな。
それは相当やばいっていうか、いろいろとプロレスに精通しすぎだっていうね。
うん、うん。道着の袖を使ってみたいなね。なんで道着を着てるんだ、校長みたいな。
あ、四六時中かって話ですもんね。うん。下手するとそっからスペーストルネード小川へっていう可能性が出てくるぐらい危ないですよね。
やりたい放題だ、ね。だから人望があるかないかなんだよね。すべてはね。
最初のこの児童がそれは虐待じゃないんですかって声かけてくる時点でです。
まあね。
疑われてますもんね。
そうね。
あいつのやることは逐一監視した方がいいと思われてる。7月23日、日テレニュース。50年以上無免許運転男を逮捕。バイクが好きだったので、17歳ぐらいから50年以上バイクを無免許で運転していた。三輪トライクを無免許で運転した疑いで逮捕された男69歳は警視庁の調べに対しこう話したということです。
うん、
男が乗っていたのはハーレーダビッドソンの三輪トライク。1700cc ある大きな三輪トライクには3万キロメートル以上走行した記録が残されていました。
うん、
2022年5月15日、東京東村山市の路上で乗用車が後ろから追突されて、追突した車両の運転手がその場から立ち去る当て逃げ事故が発生。 この事故が男の悪質な無免許運転が明らかになるきっかけでした。事故当時追突された車のドライブレコーダーにしっかりと銀色のハーレーが映っていたのです、
うん、
捜査開始からおよそ2ヶ月後、東京清瀬市内をパトロール中だった捜査員のパトカーの前を通りかかったのはドライブレコーダーに映っていたのとよく似た銀色のハーレーの三輪トライクでした。ハーレーを追い詰めて運転していた男に職務質問し、捜査員が免許証を見せるように促すと、免許を忘れましたととっさで男がその場で嘘をつき、免許を持っていないことを隠したということです、
うん、
ただ最後には観念したのか無免許であることを認め、男は現行犯逮捕されました、
うん、
男は無免許運転の理由について、運転免許の試験を6回以上受けたが筆記試験が受からなかったので昭和の終わりくらいに取得を諦めたということです。男は中学卒業後に先輩にバイクの乗り方を教えてもらい運転を覚えだということです。4年前埼玉県内のバイク店でハーレーの三輪トライクを購入した際には店員に免許証の提示を求められましたが、免許を忘れた、後日持ってくるとごまかし、その後免許証の確認はうやむやになったままハーレーを購入。男は過去に2回17歳と50代の時にバイクを無免許で運転していたとして交通切符を切られ罰金を支払っていたということです。
おー、すごいね。
諦めない男ですよね。
なんか全般的に全てうやむやにしている感じがする
よ、ね、まあそれはね、なんていうか警察の怠慢ですよね。もっと厳格にやらないといけないんですけど。
昭和の終わり頃っていうのもいいよね。なんか歴史を感じる発言だよね。
63年頃ってことだね。うん、
まあ俺の時代は終わったって感じがするよね。
本当はね、
うん、
そこで終わってたはずなんですけど、89年に。
そう、
うん、でもこの男は諦めなかった。
筆記ね。
運転はまあね、得意だったのかもしれないけど、筆記が落ちるっていうことですよね。それはつまり交通の法規について何も知らないんではないかっていうことですもんね。
そんなに難しくはないとは思うが。
そう、逆の方が多いですよね、普通はね。うん、この黄色い線の意味は何ですかっていうのはちょっと答えられない感じ。
うん、俺には黄色に見えねえみたいな、多分。そういうことを言っちゃう人なんじゃないのかな。
そうね。
素直に答えられない。
答えられない。点滅する信号は急いで渡れっていうタイプですよね。
そうね。
自分に正直だとそれは受からないよね。
そう。そうそうそう。ああ、まっすぐな人って可能性はあるね。確かに、ね。
そうだね。
うん。
うん、病人を連れていたので赤信号を無視した丸っていう感じのね。
それが男の道だろみたいな、そういうことを言いかねない、ね。だまあちょっとまあね、無意、なんですかね。一回、いや、そうか、でも、50歳の時にも捕まってんだね。
2回捕まってます。
なんか50で捕まると普通諦めそうですけど。
諦めない。
まだまだと。
69でも諦めない。う
ん、まあ、なんですかね。ちゃんと次は受けようよと。
ああ、そうですよね。
なんか、受験対策してほしいな。
そうだよね。うん、その最近ペーパードライバー用の講習とか普通にあるわけですから。
うんうんうん、
ちゃんとやってもらってね。
なんか、それを最後の人生のテーマにしてもらいたい。
ああ、そうですよ。その定年過ぎてから大学行くようなもんですよ。
そうそうそう。だいぶ遅れたけどさと。
今度こそちゃんとやろうと思うんだっていう。
ちゃんと免許を取ろうと思うんだと。
取ろうと思うんだ。同時に高齢者マークも取ってね。
取って返納ってどうですかね。
ああ、そうか。それが一番潔いかもしんないね。
今までの生産として取るっていう。
タレコミいただきました。アツシさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月25日 BBC チェスロボット指を折る。
お、
今月19日にモスクワで開かれたチェスの大会でロボットが対戦相手の7歳少年の指の骨を折ったということです。
あら。
ソーシャルメディアに投稿された大会の映像では盤の上からアームで駒を持ち上げて動かすタイプのロボットが自分の盤でまず少年の駒を取りました、
うん、
続いて男の子がすぐさま駒を動かそうとするとロボットが子供の指を掴む様子が見えます、
うん、
大人4人が急いで男の子の周りに集まって間もなく男の子はロボットの手から救出されてその場から運び出されました、
うん、
モスクワチェス連盟のラザレフ会長はこのロボットはこれまで複数の試合に臨み何の問題もなかったと話しています。タス通信によると怪我をした男の子はこの後指にギプスをはめた状態で大会に最後まで出場できたということです。
ああ、
まあ良かったのかっていう感じですけどね。
いやー、これはやっぱりあれだね、
はい、
ロボットが意思を持ち始めたんだよね。
はいはいはい。
悔しいと
それ取るなっていうね。うん、
初めてプログラム外のことをしてるんだよね。そ
うです。怒りが芽生えたっていう。
いやー、確かにあり得るよね。
そうなんですよ。なんていうかな、 な想定外の動きだったとは思うんですよ。
あ、そうかそうかそうかそうか。
うん。そんなすぐに動かすと思わなかったみたいな。
ああ、うん、なるほどね。
なんていうの、この場合はさ、次のターンはロボットなんですよ。
あ、ほ
んほん。だけど男の子がちょっと駒を触っちゃうんですよね。
あ、そういうことか。
で、そこにたまたまジェスのアームが伸びていて、
うん、
掴んだのは駒じゃなくて指だったみたいな。
なるほどね。
で、うまく動かないから離さないんでしょうね。うん、それはちょっとプログラムが間違ってるなって気がしますよね。
赤いボタンを置いとくべきだよね、大きい。
ああ、そうそうそう。
とりあえず。
緊急停止はね、最低限必要ですよね。
そしてなんかもうここまで行くとさ、フィジカルに動く必要ないよねっていう。
ああ、そうなんです。
ゲームでいいじゃんっていう
ね。ねえ、タッチパネルでやればいいじゃんみたいな感じですよね。
なぜ動かすんだっていうことだよね。
まあさ、まあ多分ロマンだろうとは思うんだ
けど、ね。あ、まあね。
あとはその特別、別の機械、ロボット以外に別のものがいらないみたいなね。
ああ、そっかそっか。
設備投資の問題とかもあるんでしょう、
ね。もしくはロボットの中に名人が入っているっていう、
ね。その秘密をバラせないからっていうね。
そうなんじゃないのかな。
そうね。実はあのロボットの中にカスパロフが入ってるからっていうね。それは絶対にバラせないんで、ロボットのふりをしてもらいますって感じの。
負けそうだったんで、ちょっと、つい掴んでしまったっていう
。ハブ以上に強かったんでっていうね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月26日、千葉日報。港区区議を逮捕、
うん、
千葉県警行徳署は26日県迷惑防止条例違反の疑いで港区の議会議員の容疑者50歳を逮捕しました。逮捕容疑は5月4日の午後5時10分頃に市内の公園で県内に住む中学生2人に卑猥な言葉をかけた疑いです、
うん、
署によると容疑者は発言した内容は詳しく覚えていないと容疑を一部否認しているということです。中学生らと遊びに来ていた友人が110番通報しました。容疑者は現在4期目で会派は虚偽報道に負けない会に所属しているということです。
あ、
そして2020年8月6日神奈川県警は東京都港区区議の容疑者48歳を公然わいせつの疑いで現行犯逮捕し発表しました。容疑を否認しているということです。署によると容疑者は午後1時半頃にカラオケ店の駐車場内で高校生3人に見てくれないかなどと言って下半身を露出した疑いがあります。調べに対し右手で性器を隠して左手でズボンを下ろしていたので見せていませんなどと話しているということです。直前に容疑者がいいバイトしないかなどと声をかけてきたため不審に思った他の高校生1人が近くの交番に行って駆けつけた警察官が逮捕したということです。
お
ー、そして2016年8月30日東京都港区の区議会議員の容疑者44歳がタクシー運転手を殴るなどの暴行を加えたとして傷害容疑で逮捕されました、
うん、
容疑者は運転手の言葉に腹が立ったなどと話し容疑を認めているということです。容疑者は午前2時頃に路上でタクシー運転手の男性の首などを殴り軽傷を負わせた疑いが持たれています。容疑者は当時酒に酔っていて右折禁止の場所で何度も右折するように指示しましたが運転手に拒否されたため腹を立てたということです。腹を立てた容疑者は料金を払って途中で降りましたがタクシーを蹴るなどしました。外に出てきた運転手と口論になり運転手の頭や首を殴るなどしたということです。運転手は全治3週間の怪我を負いました。容疑者は言う通りに走ってくれなかったので殴ったなどと話しているということです。
おお、
前科2犯で3犯目ですね。
でも4期目とかなんでしょう。案外受かるね。
なんで受かるんだろうねっていう話ですよね。みんなニュースに興味ないんだろうね。
あ、出ないのあれ。
ね、
候補者のところに逮捕、過去の逮捕歴みたいな。
あ、そうですよ。ポスターに書くべきですよね。
前科3犯。
そうそう。それはもう、なんつうの、選挙の法律でどう貼っちゃいけないとか、何やっちゃいけないって決まってるんだから、
うん、
それやんなきゃいけないことにした方がいいよね。
それか、ね、一応その対立候補とかも言わないのかね。
ね、なんか弱点掘り下げるのは恥みたいなのがあるかな。
いや、それはみんなが知らないことの方が不利益だと思うけどね。ね、
国民の不利益ですよね。
知る権利が多分。満たされた方がいいと思う。
公共放送の政見放送とかでも書くべきですよね、テロップで。
うん、
何年逮捕っていう。
そうそうそう、そ
う、うん。
いや、だってしかもなん、まあ、別に、ね、まあ、この人がその、なんでしょうね、何を、主張してるのか分かんないけど、公約でさ、
うん、
でもなんかこう、多分さ、安全な街づくりとか言ってるわけでしょ、多分。
ああ、そうですよね、うん、港区区議。
そうなるとやっぱりさ、じゃあ何が安全なんだ、お前ってなるじゃん。
お前の考える安全とは何だって話ですもんね。お前がやってるその下半身の露出とか声かけは安全の範疇に入るのかって話ですよね。
いや、もう本当にさ、そうなんだよね。だからこれ、ね、それでも受かっちゃうっていうのが本当に不思議だな。
最後のタクシー運転手殴った時に3期目で、2回目の下半身露出から4期目なんです。
すごいね。なんか、支持されてる気がするよね。そうすると、こういう行為も。
そうなんです
よ。なんか世論は俺についているみたいな感じ、
ね、何をやっても大丈夫だ。
そうそう。普通に考えるとなんかおかしいよね。
全裸盗聴だぜ、みたいなね。これでもいけるんだったらもう何でもありだなって感じですよね。
なんですよね、なんか、品川の浜港みたいな。自分で通り名を作っちゃったりなんかして。
ああ。そう、既成事実化していくのは良くないですよね。みんなでこう指摘してあげないと。
いや、でも本人も驚いたんじゃないの、最初。
お、
これで受かっちゃうの、再選できちゃうの。だから反省がないんだよね、
マジでっていうね。その半ば諦めてて、その周りの推薦でしょうがなく出たけどもと。
うん。
マジで受かるんだっていう。
あれかな、定員割れしてんのかな、毎回。
倍率がね、一を切ってるっていう可能性が。
うん、まあ、例えばもう本当にね、落ちんの一人ぐらいだったりするとさ、
うん。
確かにもっとひどいの出てくるよね、多分ね。
そうなんだよね。区議会議員選挙だからね。
確かにな。
そうか。じゃあもうちょっと港区の人は考えを改めた方がいいですよ。
そうだよね、本当に。
いくら港区だからとはいえね。
間接的に選んじゃってるんですよ、この人のこと
は、ね。そうです。まあ、ちなみにですけど、おまけとして。
うん。
7月21日、静岡県警三島署は20日、電車内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで、神奈川県小田原市の市議の容疑者60歳を逮捕しました。
うん。
逮捕容疑は、走行する電車の中で下半身を露出したということです。
なるほどね。
というわけなんで、まあ、地方の議員は下半身を露出しがちなのかもしれないと。
まあ、それでも受かっちゃうからね。
ということも付け加えておきたい。
そうですね。
はい。7月26日、アフロ。タイの僧侶、飲酒運転で逮捕。
うん、
タイ北部で一人の仏教僧侶が飲酒運転で捕まりました。警察署によると、住民から僧侶が市場で騒動を起こしているとの通報を受けて、警官が数人現場へ向かったところ、酒に酔った僧侶を発見。尋問したところ、ウイスキーのおかげでコロナにならなかった、などと話したということです。
うん、
僧侶は歩行が困難な状態で、警官との会話もままならず、呼気検査では高いアルコール濃度が検出されました。高齢のこの僧侶は、ウイスキーを飲んだが、運転手が事故を起こしたので、私が運転しなければならなかった、などと供述しているということです。その後、僧侶は釈放されましたが、警察署の中佐は、寺院の住職に詳細を伝えていて、仏教の飲酒禁止規則を破ったとして、この僧侶を破門するように公式に要請した、ということです。ああ、なるほどね。破門とかされるんだ。
そうなんだね。
まあ、ちゃんとしてるとは言えるでしょうね。
うん、まあ、だから、また、ウイスキーっていうのがね。
ね。タイですから。多分、メコンウイスキーですよね。
そうね。なんかもう、もうちょっとさ、なんか、ドブロク的なさ。
はいはいはい。
いやいや、これはと。薬効があるんじゃよ、みたいなさ。うん、そっちだったらと思うけどね。
そう、フランスの修道院とかだと、その薬草が漬け込まれてるとかってのもありますけど、メコンウイスキーはね、実はドブロクだからね、あれね。
そっか。
米焼酎ですから。
まあ、ちょっとでも、何ですかね。
ね、
法律違反はまあいけないけどね。
まあ、飲酒運転はまず間違いなくダメなんですけど、
うん、
その、ウイスキーが病気に効くみたいなことはちょっとね。
なんかもうちょっとさ、いやいや、祈りの力でとか言ってほしかったよね。
ああ、そうですよ。
できれば。
みんなで万病回遊のお祈りを毎日捧げてるからかかんないんですよっていうふうに言ってほしいですよね。
そう。まあ、飲みながらなんだけどね。
結局ね。ロレツがだいぶ怪しいなっていうことにはなるだろうけども。
まあ、ちょっとでもこれは、
ね、言い訳がアル中ですもんね、完全にね。おい、毎日体の中から消毒してっからよ、みたいな話ですもんね。
いや、これは、どうなんですか、寺院としてもね、うん、本当に知らなかったのかみたいなところも、ね。
そうですね。このレベルの印象をしちゃう人間が、お勤め中にシラフだとは限らないよねっていう。
そうね、
あいつだけやけにハイテンションでお経読むっていう。宅発もしてねえのに顔が真っ赤だなっていうね。
うん、いや、まぁちょっとわかんないけどね、その国によってその辺のね、感覚はね。
うん、そうね。でも、タイは相当寛容だとは思うけど、さすがにこのレベルの人になると市民から通報されるんですよね。
そっか。まあ日本で住職酔っ払ってんのはよく見ますけどね。あれはどうなんだろうな。
そうね。路地裏の小料理屋とかでね。 7月26日 AFP ヌーディストビーチで殺人事件。
お、
フランス検察当局は25日、南東部リヨンの郊外の有名なヌーディストビーチで46歳の男性を殺害したとして75歳の男を逮捕したと発表しました。
うん、
男は女性の前で下半身を露出したとされる被害者と言い争った後に被害者を複数回撃ったということです。地元紙によると男は射撃クラブのメンバーで22口径のライフルを合法的に所有していました。一方、被害者は警察に不審者としてマークされていたということです。長官誌によると、情報筋の話として、被害者は事件当日の朝からビーチで問題を起こしていたと伝えています。
うん、
女性の前で自慰行為を始めたことで男と口論になり、撃たれたということです。公然とね。
じゃあ、ちょっと正当防衛っぽいんだね。
発射されちゃうからっていう。
危ない早打ちマックだな、お前は。
ああ。懐かしい男の名前が出ましたけどね。それよりも早かったんでしょうね、このガンマンの方が。
そりゃあ、だって射撃クラブだから。
そうですよ。荒野の決闘並みに早いんですよ。
さまあ、でも、なんですかね。
まあ、ヌーディストビーチで、不意に喫立してしまうことはあったとしてもっていうね。
朝からずっとじゃないか、お前はと。
そうですよ。まだ出ないのかと。うん、いつまで最高のやつを探してるつもりだって感じですよね。
それは怒ったのかな。
タイミングを逸したんでしょうね。
このでも、なんですか、打った方の人は、じゃあもう、純粋に、ヌーディストだから、
う
ん、
そうそう。
そういうことするんじゃねえと。
そうそう。そういうことすると、みんなのイメージが悪くなるだろ
う。そうか。うん、だから、わしゃ、ライフルを持って、自警団のようにいるんだよと。
ああ、そうか。そういう不届き者がいないかどうかとね。
もう、立ってるやつは打って回るんだと。
立ってるのは警告にしてくれよ。うん。収めろって感じでさ。最初は警告ですよ、やっぱり。それでもやめないだったら、やっぱ空に向かって空砲ですよね。
まずはね。
まずはまずは。だっていきなり最初のボールでアウトってことはないでしょ。
まあ、そうかそうか。
せめて2ストライクまでは待ってくださいよ。
でも、ヌーディストビーチ殺人事件だとさ、
うん、
ちょっと名探偵コナンでは放送できないんだよね。
できないですよね。赤川二郎も書かないもんね。続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。7月27日東京都午前5時20分頃、高齢男性が自転車に乗ってジョギング中の男性に対して水を吐いてきたということです。
おお、
妖怪的なやつが出ましたね。うん。横を走ると水を吐いてくるやつですよね。
妖怪打ち水だね。やっぱり暑くなると出るんですよね。
暑い日の午前中に現れるというっていうことですよね。
うん、
無尽蔵に水が出るんでしょうね。うん、多分だから最初はいいやつだったんでしょうね。
ああ、そうだろうね。
うん。多分江戸時代ぐらいからいるんです
よ。こんな日に走るなってことなんだよね。
ああ、そうか。
うん
うん、今日は高温注意報が出てるんだぞ
と。ダメだと、俺の打ち水が出るっちゅう時は、走ったりしちゃダメなのっていうことなんですよ。
そういう日には、道路じゃなくて人にもかけてくるっていうね。
そう、もう、家に帰れってことなんですよ。
7月29日、愛知県、午後6時頃、児童への声かけが発生しました。頭にネクタイを巻いた男性が、児童に対し、こんにちは、お嬢ちゃんと声をかけたということです。ね、クラシックですよね。
いやー、これは教科書に載ってるんだろうね。
載ってるやつですよね。でもまだ早いですよ。午後6時ですから。
ちょっと早すぎだね。まあ午後5時からだから、5時から男だよ。
下手するとハッピーアワーでもういっぱいいっぱいってことですよね。
早いんだね。いやー、まあ、なんでね、それはちょっと、まあ、こんだけね、なんかこう、みんな自宅とかさ、ね、うん、在宅勤務とかになると、こういう人たちはもう、どこに出ればいいんだってことになるから。
うん、ああ、そういうことですよね。
うろうろこうなっちゃうわけだね。
そうですよ。まさか家の中でもネクタイ巻いてるわけにもいかないですから。
うん、
巻くネクタイを首にしてないですから。
うん、いやー、これすごいなー、
まあ、ちなみに言うと手には寿司折りを持っていなかったということですね。
まだ早いでしょ。
7月31日大阪府午後5時30分頃、路上で徒歩で買い物中の学生がラジカセを持った不審者からマンツーマンなどと意味不明な言葉をかけられて付きまとわれたということです。不審者は色黒でラジカセを持った外国人風の男1名だったということです。3、40年遅いですよね。
ブルックリンからタイムスリップだろうね、多分。
そうですよね、
うん。
マンツーマンでラップの修行をしようぜって感じの。
ヒップホップ黎明期な感じがしますね。フリースタイルっつのはこうやるんだと。
ああ、そうですよね。
教えてくれんじゃない？
うん、バトルの始まりですよ、これが。
なあ、これすごいね、ほんとに。いや、でもまあ、リバイバルだから、今さ。
ああ、そうですね。カセットデッキもリバイバルしてますからね。
うん。だからなのかな。
ね。多分、昔を懐かしんだみたいな話だと思ったんですけど、実は年齢30歳っていうね。
いや、だからまだ、憧れでしかないんだ
よ。ああ、そうか、ノスタルジーとかじゃないんだ。
まあ、確かに今、ほら、本当にね、80年代を知らない人たちが、80年代の靴履いたりするわけでしょ。
そうですよ。レコードプレイヤー買ったりね。
ああ、これだ、そうなんじゃない。
ああ、そういうことだ。
どうやらこうやってやるらしいぞ。デッキは担ぐものらしいぞ。
そうね。あの、持つところは使わないらしいぞってことですよね。
そうそうそう。だんだん頭出しが上手くなったぞと。
ああ。そうね。カウンターを使うとうまくいくぞっていう感じのね。
鉛筆で最初はぐるぐるするんだみたいなね。
ゼロまで持っていってからね。ここまで言ってて、あの赤い細長いラジカセだったら笑いますけどね。
あったね。
ちゃんとあの、ブームのラジカセであってほしいですけどね。
売ってないんじゃないの今、あれ、リバイバルとはいえ。
続いて声かけ。7月26日、広島県、午後3時50分頃、中学生への声かけが発生しました。帰宅途中の生徒に対し、男が、マスクを外してほしい、などと声をかけ、マスクを外してもらい、綺麗ですね、写真を撮らせてください。保護者の方が心配するからやめておきましょう、などと、締めの言葉を発した、ということです。
締めの言葉おかしいで、この通報してる人が。
だって書いてあるの。締め、あ、諦めがこれ、意図変じゃないのか。諦めの言葉を発したということですね。
それもなんかさ、感情移入しすぎだよね、だって。相手の立場に立ちすぎだろ、この通報者。
そうね。まあ、諦めて去っていってくれたからっていう理由でね。
諦めの言葉。
書いてるのかもしれない。
諦めの言葉。
最終的に何もなかったよってことなんでしょうけど、一応気をつけろよっていう。
もうちょっと、その、感情を入れずに客観的に言ってほしいな
ぁ。淡々と書くべきですよね。
淡々とね。
まあ、ちなみに男は30代ぐらいで、ピンク色の水筒を持っていたと。
ああ。
ということで、熱中症対策がバッチリだったっていう。かなり長時間やるつもりだったんじゃないかっていうね。危ないですよ、それもやっぱりね。
いやー、保護者の方が心配するってのはお前もだよっていうことなんだよね。
7月29日、東京都、午後1時30分頃、公園で小学生への声かけが発生しました。遊んでいた児童に対し、中年男性が、何年生？漢字得意か？漢字書く勝負をしよう、などと声をかけてきた、ということです。
おお、
ちょっとそれは、小学生が不利ですよね。
いや、わかんない。漢検一級かもしれないから。
小学生がね。
うん。じゃあおじさん、バラッとか言われちゃった。
あ、それは余裕ですよ。そんな勝負を仕掛けてくるやつがバラ程度かけないわけがないですからね。
あれなのかな？逆にひねり系の方がいいのかな？
ああ、そう、カカシとかね。
ああ、難しそうだな。
ミイラとかね。そういうちょっと俗説っぽい感じですよね。うん。あと、読めない名字ね。
ああ、人名は結構ね。
高梨さんとかさ、綿貫さんとかね。
それはなんかあれ、地方色出るからね。
あったかくなったから布団の綿を抜いて4月1日と書いて綿貫さんね。うん、読めないだろってやつ。もしかストレートにあれですよ。ビャンビャンメンとかね。
漢字勝負だからね。
漢字勝負だから。セブンイレブンにまだあったかなって感じのね。そして露出その他まとめて、7月26日、鹿児島県午前10時頃、路上で女性への公然わいせつ類似行為が発生しました。若い男性が自分の服をめくってクリップのようなものをつけた体を通行中の女性に見せてきたということです。
ああ。
男は10代後半ぐらいの坊主頭に T シャツ短パンだったということです。
クリップね。
T シャツをめくったらクリップのようなものがどこかについていたんでしょうね。
それはやっぱり引っ張ってくれなんでしょうね。
そうだね。紐がついてる可能性があるね。
お互いに引っ張り合うタイプじゃない、
ね、そうね。反対側にもクリップがっていう。
挑戦者求むってこと、
ね、無言のスタート合図ですよね、それはね。
いやー、それはね、うん。
その場でブチってやって遠くに投げた方がいいよね、それはね。うん、ぽいですよ。川に向かって投げろって感じ。
そうね。まあ、あとは近くのバイクに結びつけて走り去るっていうのがいいんじゃないかな。あ、そうだね。
偶然隣を走ってきたハーレーの三輪トライクにね。
一網打尽だね。お前ら二人とも来いっていう。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
チェスロボットが子供の手を骨折させたってありましたけど、
ありましたね、ロシア。
もうあれだよ、だから次はもう指相撲ロボに改造されるんだよね、多分
それはちゃんとパワーをセーブできるのかって話ですよね。
いやだけどこれから先いろんなロボが出てくるからさ、
まあ当然訓練用とかにそういうのが出てきてもおかしくないですからね。
なんかだから
それこそだってほらリハビリとかに良さそうじゃないですか。
お確かに
延々とそういうのやってくれるのは人だと大変だからね。
飽きずにやってくれるか。
やってくれる。
お
いやもういいよっつってんのにあっち向いてほいやってほしい小学生とかいるじゃないですか。そういうのに対応してくれるっていう。
確かにね、そういう意味ではいいね、うん、使い道はありますね。
あとは本当にトレーニングとして、
うん、
例えば腕相撲とかもそうですよね。
そうそうそう、
うん、
だからまあそのうちあれだよね、相撲もやっぱりなんか東西で東西で東は全部ロボットとかさ
そうね、
人間対ロボットっていう形になるかもしれない、
ね、なるかもしれない。東シーメンス山
いいね。
西キャノン組みたいなね。
そうそうそうそう。
そういう対決になるかもしれないもんね。
いや、どこ、いや、ちょっとでもこういう危険性が垣間見えたね。
そうだね。ちゃんとあらかじめ保護機能を入れないとダメだっていう。
でも確かにこれさ、そのよくロボットの暴走とかあるけどさ。
まあ、フィクションではね。
別にでもあれ、なんていうの、その、意思があって暴走してる風に描くけど、描くけどさ、映画で、うんうん。そうじゃなく、ただの事故ではいくらでもあり得るよね、
そうなんですよ。大半が多分そうなんですよ。技術者が想定してなかったエラーが起きてるだけなんですよね。
これね、特に子供は危ないよね。
危ない危ない。
想定外の動きをするじゃん。
そうなんですよ。いきなり走り出したりとかするんですから。
そう。
結局、その、最初からさ、速度制限みたいなもんで、
うん、
設定された出力以上にはならないようにしておくべきなんですよ。
ああ、まあ、まずね。
だって、チェスやるのに子供の指握りつぶせるだけの出力はいらないじゃないですか、トルクが。最初から 300g ぐらいにすげえいいんですよ。
確かにね。ね、
それが間違いですよ。
まあ、それを知った子供は腕を潰しに来るだろうね。力勝負に持っていくっていう。
そうですよ。打てなくなったら当然こっちの勝ちだからね。
俺の勝ち、
勝ち勝ちです。だからあれですよ、ロボット相撲も何とかして回しを外しに行く方向になるだろうね。
確かに。
うん。ポロリしたら負けですから。
そうだね。だから、うん、まあ、なんすかね、やっぱりその、自己、停止スイッチじゃないけどさ、
うん、
まあ、最後のキルスイッチみたいのを押すと、
うん、
将棋盤をひっくり返すっていうのが終わる。
止まるけどね。止まるけど台無しにするっていう。
そこまではするんだっていう。
意地悪い機能がね。
これは明らかにあれだよねと、開発者の意思が入ってるよね。
入ってる入ってる。その緊急停止でひっくり返ったように見えるけどもっていうね。
そうそうそう。いや、毎回必ずこれやってるよね。
絶対勝ちたい開発者の意思がね。
ちょっとやっぱそこに人間らしさが垣間見える。垣
間見える
かもしれない。
いい話じゃないんだけどね。
そうそうそう。
うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。